本当素晴らしい賛美を感謝をします。一度賛美の学びで姫さんが来た時にアベルとカインの礼拝の違いっていうものをこう教えていただきました。その時に神がアベルの礼拝に目を留めたっていうのが英語でリスペクトするっていう、神様が私たちを見て尊敬する、受け入れるっていうね。で、私は礼拝以上に特権はないと思うんですね。多分1週間皆さんいろんなことがあったと思います。苦しいこと、辛いこと、喜べないこと、悲しいこと、もういっぱい現実にあります。でもそれを抱えてきて、それを全部イエス様に捧げることができる、空っぽにすることができる、嫌なことを受け、ね、取る人なんてこの世の中にはいないんですけれども、イエス様は全部受け取ってくださる。で、私たちが霊と誠を持ってイエス様に全部捧げて空っぽになって礼拝する姿を神様はリスペクトしてくださるんですね。立派なことをしたからリスペクトするんじゃないんです。正直に神様はこうですよと言って空っぽになって、そして本当に主の言葉を待ち望み、聖霊を待ち望んでいく、その時に力を受けるんですね。ですから皆さん、本当に礼拝は鍵です。これは今日の礼拝だけではなくて毎日礼拝、神様に全部を捧げて、主ですから任せてお言葉をください。待ち望んだ時に御言葉と聖霊が来るんですね。この態度を本当に身につけたら人生勝利だと思います。主は主だからなんですね。ハレルヤ。じゃあちょっと証しをさせていただきたいと思います。パワーポイント用意してますので、今回久しぶりに一人でね、選挙に行くことができました。一人って当たり前なんですけども、私にとっては、なかなかやっと行けたかなっていうところですね。で、今回阿蘇に行って鹿児島、鹿児島コーチングの立て上げメインだったんですけれども、ぜひ阿蘇にも来てくださいということで行かせていただきました。じゃあ次していただきますか。ここが高森の教会なんですね。で、高森の教会っていうのは阿蘇山のすぐそばにありまして、車で20分ぐらいでここには行けるところなんですね。で、ここで、いつもコーチングをさせていただいて、リョウさんともちょうど地震が、あってですね、4年ぐらいもう経ちますかね。で、教会自体はですね、いろんなことがあって、でも本当に祝されているんですけども、なかなか出てこないですね。結果的にはですね、鳥なしの祈りというのが一つの神様が御用だったんですね。高森来た時にですね、泊まってるところがあるんですけども、よくお世話になってるペンションのところですね。で、結構夜中にね、こう起こされたりするんですね。これ何かあるなと思ったんですけども、実はその土地は熊本っていうのは加藤清正が、ね、支配 していてですね、キリシタンを弾圧したところなんですね。で、その次の代に北九州から小倉藩からその猫岳っていうところのペンションがあるところをなんか管轄が変わったみたいなんですね。で、そのなんかそこでなんか悲しい事件があったのか分かりませんけど、名前がね、小倉、それをね、小倉原って書いて違う読み方をするんです。それも江戸時代の話のことなんですね。で、私も北九州出身なんですよ。北九州出身の私がそこを祝福するっていうのは、これすごい意味があるんだなと思って祝福させていただきました。これも交わりをしないとそういうことが分からなかったので、次お願いします。で、今回阿蘇でいろんなご奉仕をさせていただいたんですけれども、誘拐があって、集会と集会の間に、じゃあ先生阿蘇に行こう、天気がいいからってことで行ったんですね。これ宮間霧島なんですよ。僕山登ってた九十の宮間霧島って有名でね、なかなかもう行けないんですけれども、こういうこう美しい風景を見た時に、これ神様のプレゼントだなと思いました。行った時間は1時間ぐらいしかないんですね。遊拝があったので。しかし神様に本当に感謝します。そして、この阿蘇の河口もですね、もうずっと入れなかったんですけども、行けるっていうことで次、行かして、車で登っていきまして、遅いですね。次。あ、これですね。はい。見ることができました。もうなかなかね、写真ではこの迫力出ませんけれども、すごい迫力がありました。で、次お願いします。 で今回一番嬉しかったのはこれ遊拝の姿なんですけども、この方はですね、この方の幼稚園の父兄の方でノンクリスチャンの方なんです。でこの方がたまたま来てたんですね。で、ノンクリスチャンの方が来るとですね、まあ、結構ちょっとこうずっとあの神経を使ってたので疲れたなと思ってたんですけれども、ノンクリスチャンの方が集会に来るとですね、やっぱ油注ぎがあるんですね、燃えるんですね。で本当に神様祝されて、この方もねイエス様を受け入れて、あの本当につながっていくと思います。そういうことが起きました。でこの方が豊田さんっていうね、ずっと、まあ、4年前来た時から弟子、亮さんを通してイエス様の弟子に変えられた人で、去年この方がですねフラッとバスの元運転手でしたけども高森に来て救われて、彼から今弟子訓練を受けてる人なんですね。でちょうど来週がペンテコステなので子どもたち祈ろうっていうことで、あの祝福の祈りをさせてもらいました。本当に聖霊が望んでですね、もう子どもたち熱い、本当に聖霊っていうのすごい力を持ってますね。でそういうことが起きました。じゃあ次お願いします。で今回は先ほどの2人ですね、まあ、私がコーチングさせている亮さん、亮牧師ですね、して弟子である、イエス様の弟子である豊田さん、そしてその新しい弟子と、この4人で、まあ、鹿児島まで行くことになりました。ですから4人で風呂入ったり飯食ったり教会に泊まらせてもらったりしながらですね、その様子を見て、いや本当にね皆さんね、弟子作りですわ。今日もね朝ね、互いに愛し合いなさいという意味ね、皆さんね、今日なっちゃんがどんな夢を見ました？赤ちゃん生まれね、産んでないの言ってでしょ、まだ産んだら大変なことやからなでもね、あれは何かっていうとね、イエス様の弟子を作るっていうことは育てるっていうことなんですよ。私は里子をイエス様の弟子にしようともしてね、イエス来てますけれども、育てるって何をしてるかって言ったら、基本的なことを教えるんですよね。はい、歯を磨いたらぐじゅぐじゅペーしなさいって言うけどね、できないんですよ。飲んじゃう、未だに飲んじゃうんですね。ぐじゅぐじゅペーを教えるだけでもこんなに大変だって思うぐらいに大変なんですね。だけどもここに、あの今新しい方林さんも来られてらっしゃいますけれども、礼拝って何だろう、本当に神様が喜ばれるクリスチャンの生き方って何だろうって思った時に、誰かが教えてあげないとですね、分からないと思うんですよ。まあ悟る場合もあります。でも一人の人を弟子にするっていうのは、あなたが関わって時間を捧げて一緒に食事を行ったり温泉に行ったり遊んだりして、やっと人は弟子に育っていくんですね。何かこう上から語れば弟子になるわけではないんです。ですからイエス様が互いに愛し合いなさいと言ったのは、私たちは一人でいいんです。イエス様ですら、あの何十人も弟子にしてませんから、一人二人に関わっていくときに、確かに彼らは、あ、真の礼拝ってこういう意味なのか、聖書を読むってこういうことなのか、主を愛するってこういうことなのかってね、頭ではなくて体で分かっていくんですね。ですからイエス様は弟子を作りなさいと命令しました。ですから天国に行った時に必ず問われる言葉は、弟子を作ったと言われると思います。これは必ずです。なぜならば主が命令したことは聞くんです。必ず、あなたは弟子を育てましたかって。ですから今でも、今からでも遅くありません。もしあのメンターでですね、洗礼を受けてほったらかししてるんだったら、もう一度飯でも食おうとか言ってね、一緒にお祈りしようとか、やっぱり関わりを持ちながら、どうって成長してる、じゃあ今度一緒に宣教に行こうとか、こういう生き方こそ愛し合うってことであり、弟子を作ることなんですね。どうぞもう一度これを回復しましょう。これこそ津田キリスト教会の命であり力です。でこの先生、あの2個教会を持ってね、今回の鹿児島コーチングのリーダーのキム先生、とってもいい先生ですね。大口にあったんですね。大口の教会に泊まらさせていただきました。で九州コーチングの山下先生たちも駆けつけてきてくれました。あの教会通りに卓球があるんですよ。で地域の人とやってるって言うんですね。卓球があるだけじゃなくて卓球マシンがあるんですよ。知ってます？ピンポンでパーって。でもコテンパンにやられましてね。で彼があの豊田君をこう教えてる、あ、この人いいコーチだなと思い、本当に思いました。まあでも一緒にね生活するっていうことがとってもやっぱり大切なんだなってことを思いました。次お願いします。でこれは鹿児島駅の近くにあるもう一つの教会、2つ持ってらっしゃるんですね。で実は鹿児島っていうのは日本の中でキリスト教会が広まっていないトップ10に入るんです。 長野とか石川もそうですけれども、富山とかね、そしてこの佐賀県とか鹿児島県って教会の少ないところ、教会があっても大変なところです。分かるでしょ皆さん、鹿児島よそ者が入らないようにね、あの方言を作ったと言われるよね。やっぱ本当に排他的なところだっていうのは感じました。で、何回コーチングのセミナーをしたんですけれども、もういい知ってる、もういいですっていう先生がいっぱいいたんですね。しかし今回ですね、本当にたくさんの先生が来てくださって、何人かは、あ、間違ってたって、自分は本当に間違ってたって、これを学びたいということを言ってくださいました。で、もちろん、私たちだけじゃなくて、熊本の4人の先生たちや九州のその高知の先生たちも応援に駆けつけてくださったんですね。やっぱこれも一つの大きな愛だと思いますけれども、愛の力で、本当に臨在のあふれる神様の働く集会になりました。次お願いします。でその後ですよ、あ、その前にちょっと写真がなかったんですけれども、途中水俣に寄ったんですね。どうせ水俣どうせ寄らなくちゃいけなかった、で、あ、もうぜひ祈りに行きたいっていうことで水俣に行って祈りました。もう静かな綺麗な海になっていますけれども、ここでどんなに痛みと苦しみがあったかっていうことを覚えてですね、イエスの御名によって祝福させていただいて、本当にこう鳥なしの祈りをしてきました。でその後に今度フランシスコ・ザビエルが日本に上陸した場所っていうのが、まあ、駅の近くにあるんですね、鹿児島へ。でなぜ行ったかっていうとですね、亮さんとかずっと取りなしをやってるんですね。フランシスコ・ザビエルが日本にここに上陸した時に祈った祈りがあるんですよ。8月15日、これも全部ね、こうカトリックとマリア信仰ですから、その なんかその日に合わせて来たみたいです。そして最初にフランシスコ・ザビエルが言った祈り、これなの。神よ、この日本をマリア様に捧げますって言った。おかしくないですか？マリアは救い主ではありません。イエス様なんですね。で、それで、まあ、ここで私たちは次、まあ、もう本当に彼らはね、もう帰らなければならなかったんですけれども、この場所で、次なかなか来ないですね。これですね、これがフランシスコ・ザビエル、ここに上陸したという記念碑があるんですけども、ここでみんなで悔い改めて、主よ、私たちのあなたの弟子たちが今います、イエスの御名によってこの日本をもう一度あなたに、イエス様に捧げますと宣言してきました。アメン。本当にこの見えない祈りの力っていうのは大きな力があります。似てるようなんですね。マリアに捧げるって似てるようですけども、そこから本当にある面大きなズレといいますか、違いが生まれてきたと思うんですね。イエス・キリストにこの日本を捧げることができました。はい。で帰ってきてですね、次の写真なんですけれども、全然話が変わります。今私ずっとメンターを受けてる浜崎先生っていうね、皆さんご存知の方いらっしゃる、もう88ぐらいかな。でアブさんってこう自己発見型の数人の牧師の交わりの中で、ついに私はもう引っ越しをずっと続けてきたけども、最後の場所にたどり着いたよって言ってくれたんですね。それはどこかっていうと、ケアハウスピスガ厚生っていうこの5階にね、夫婦の部屋はなかったので、まあ、奥さんとちょっと離れてるんですけれども、ここに来た、とってもいいよって。でアブさん老人ホームとかね、ケアホームのことを話してたけども、これはぜひ作ってくださいって、本当に必要ですって、本当に必要ですって、でぜひ見に来てくださいって。でこれはですね、日本日記のチーロバってあるじゃないですか、京都で活躍したチーロバ先生、そのチーロバグループが作っているとっても大きなケアハウスなんですね。でいろんな部門があるみたいで、かなり自由にね、出入りもできたりとかするそうです。そしてまあピスガっていうのは皆さん知ってます？どっかで聞いたことあるでしょ。モーセが人生の晩年に約束の地をね、ヨルダンの向こうにピス約束地カナンを 見たのがピスガの頂なんで、そこでモーセは亡くなっていく、モーセが死んだ場所ですよね。でその名前を付けてる構成施設なんです。ここには礼拝があり、そしてクリスチャンの職員がいて、本当にいい場所だって。 ですからこれを見せたのはですね、皆さんね、ぜひこういうのに関心のある方ですね、一緒に行きませんか。車出してね、見学に行ってね。そしてこの四国にもこういう施設っていうのは私はあったらいいなと思います。そして本当に立ち上がってくれる人、またこういうことをやりたい人が集まってですね、クリスチャンが安心して年を取っても、住めれる施設をね、作るっていうのは神様の御心だと思います。まあ、そういう話がありました。まあ、以上です。じゃあお祈りをしたいと思います。イエス様、今日はペンテコステですけれども、ここに座っている一人一人がもう一度イエス様の弟子として、自分の力では弟子を作ることなんてできません。でも栄光から栄光へと主と同じ姿に変えていってくださる聖霊に満たされるならば、私たちの失敗も益と変えられて、次の人を弟子としてしっかりイエス様に結びつけ、イエス様に聞き従っていける人に勝利の人生を歩めるように助けることができます。どうぞ主を今日約束の聖霊で満たしてくださって導いてください。本当にあなたに御言葉を期待します。どうぞ一人一人に語ってください。そしていつも聖霊に満たされた人生を全うさせてください。今日来れなかった人の上にもどうぞ渇きを与えて、本当に主をあなたを愛していけるように助けてあげてください。主の御名によって、アメン。